ここからはマーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいなのコーナーです。スタジオに元衆議院議員で国策投資家の杉村太蔵さんをお迎えいたしました。杉村さん、こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。2週間で随分株価がね下がっちゃいましたけども、
そうですね、
早野さん、どんな風に今の株式市場を捉えてますか？
まあ多くの方がですね、投資って楽しくないねという気持ちになってるかも分かりません。ただこれ そういうふうにね、やっぱお考えの方っていうのはね、やっぱ今日の私の20分のご講演を聞いていただいてですね、気持ちをちょっと明るくしてもらいたい。
いやー楽しみですよ。
もう私はもう絶好の買い場、残念ながらね、日銀の黒田さん今まだ動きありません。ただ安心してください、太蔵バズーカ発動します。
お
この効果が間もなく出るはずです。ご安心ください本当に。でね、なんでその実はね、私自身も全く予想外です。こんなに年初から1勝9敗ですか、もし今日下げたら。
そうですよ、
ね、こんな幕開けて、
昨日まででもう1勝9敗ですよ。
今日黒星ついたら1勝10敗、
1勝10敗になっちゃいます
ね、ねえ、まあどまあ、終わりでどうなるか分かりませんけど、まあ、こんなのね誰も予想してない。で私も全く予想外で、私はね自分自身で投資家として一流だと思ってます。で何が一流かって言ったら、うん、常に相場の動きを当てることができると思ってるわけじゃないんですよ、うん、外すんです、私も予想外です、ご多分に漏れず含み損を抱えています、でこの含み損を抱えた時にあたふたして、うわこれはもうやばいやばいやばいって言ってよくわからなくパニック状態で売ってしまうっていうのがダメです、私がなぜ未だに損切りせず、むしろバズーカを発動してどんどんどんどん買い増ししてるかといったら、明確な私の投資の軸があるんです、それは内閣支持率です、でこれはもう従来からお話してます。でもう一つね、じゃあなんでこんなに株価下げてんのと言ったら、まあ一つは中国だと、でもう一つは原油安言われてますね。
原油安です、ね、
原油安、油の価格が下がってる、これ甘利大臣も随分心配されたコメントされてますけども、じゃあなんでこんなに油が下がってんのと、やっぱり中国の景気が減速して、今まで中国がガバガバガソリン使ってくれたと、で景気が減速してちょっとガソリンの需要が足りなく落ちてくると、それがまず1点と。でもう一つは、まあ、アメリカのねよく言われてるシェールオイルの、コストが削減されて、それもまあ出してると。でもう一つね、やっぱ大きいのはね、中東がね原油をまるでバナナの叩き売りのようにね売ってんですよ。で彼らね売るものないんですよ他に、だから現金必要でしょう、だから多少安くてもねバンバン売ってると、でそういった状況ですからね、どんどんどんどん油の価格が下がる。そして一番きついのは、油の価格が下がると中東のオイルマネーがこういった株式投資にお金が回らなくなっちゃう、だからね誰が売ってるのかなと思ったら、やっぱりね中東のねそういったオイルマネーを運用している機関投資家がねの売りがね随分大きい、ということはよ、どういうことかというと、日本経済が悪くて、日本の企業が悪くて売ってんじゃなくて、自分たちの現金が当面必要だから売ってるだけなんですよ、だからそんなのね全く関係ないわけ。だからそういう時こそ我々個人投資家はね、少しずつでいいから、少しずつちょっとずつね、拾っていくと、まあ私の、これは見通しでは、今年の参議院選挙、今から6月7月春、まあ、桜が咲いてサミットが終わって海開きあたりにはですね、ちょ本当に楽しい夏休みを迎えるんじゃないかなという濃い予想を立っています。でね、どうぞ。
その株価下落の根っこの要因、ここが太蔵さんが分析するにあたっては、もうこれは買いでいけるというような判断をできるような根っこの要因になるわけで、需給要因だからということですね。
おっしゃるです。別に日本が悪くてですよ、売られてる、政府の対応、例えばこれがですね、国策投資家として安倍総理大臣に強烈なスキャンダルが出たと、でどうもこの3月に平成28年度予算案と一緒に首を差し出して、内閣を総辞職して、成立させると、安倍退陣だという噂がマーケットに広まって った状態でこの下げだったら、これはさすがにね、僕もね、うわちょっと厳しいかなと思ってね、損切りせざるを得ませんけど、そうじゃない、ましてや1月4日から国会スタートしましたけどね、この2週間ずっと私ね、ええ、あの衆参の補正予算の予算委員会ずっと見てましたけどね、うん、極めて安定してます、うん、あので大臣の失言もないし、ええ、まあ来週から、本予算 の、 あの審議が始まりますけどね、非常にね、落ち着いた答弁が続いてますんでね、内閣支持率が大きく下落する要因でもないということを考えたらね、もう本当ね、太蔵バズーカもうありとあまり効果がね、もうまもなくだと思います、効果もうまもなく
それあの国会ってね、一つの懸念要因として位置づけてたんですよね。それがあの太蔵さんの目からすると、投資に対しては、ふさわしい方向に向かっているというのが日本の国会動向なんですね、うん、
でこの、うん、今年のまあ日本経済の先行きについてね、私は極めて今現段階中国の株安、世界同時株安、原油安、いろいろ言われてますけども、楽観的に見てます。でこれは同じようなことは日本のトップ企業も言ってるんですよ。ある週刊誌なんかではね、いろんな各あの大手企業の経営者の日経平均株価の予想言ってますけど、ほとんどがね2万円以上ですよ。
強気ですね。
高い人はね2万5000円説とか言ってますね。で一番安くてもね、大手商社 の、 あの会社は1万7000円なんですよ、うん、これが一番安値です、
はい、
でそう考えますとね、今ちょうど1万7000円切ってますでしょ、うん、日本のトップ経営者の人たちの平均が2万円ぐらいですよ、うん、これはね、私に言わせるとね、こういうのって僕非常に参考にしてるんですよ、うん、
トップ経営者は、経営者はこれは景気の動向に対してこれ自分の見方よりも非常に良い見方を取ってるとか、そういうことはないんですかね。
あのリーマンショックのあった翌年やっぱり厳しい見方してましたよね。
ああそうですか、うん、それとこれはある程度もう僕は、ね、信じていいような、もう正直な見方とか、
もうすごく正直な見方だと思います、やっぱり経営の最前線でね言ってますんで、確かにね経営者って楽観的なあのところはありますけどね、私はねこの書いてあることに関してはね、皆さんがおっしゃってること非常に同意できますね。
非常にこれ参考になるような、
非常に参考にしてます、
見通しになるわけですね、
はいはい、
確かに。あと為替水準に対してもものすごく円高方向に触れるって考えてる人も少ないんですね。
そう、意外と少ないんですよ。一番ね円高方向に触れて国内の建設会社の社長さんなんか110円っていう人がいますが、これ例外中の例外で、うん、安くても円が高くても115円、やっぱりねアメリカが順調に利上げするだろうと、アメリカ経済はきちっとしてると、だからやっぱり120円超えてくるだろうと。でもっと言うと政府の立場で言いますとね、今この120円前後ってのは極めて心地いい状況ですよ、うん、もう快適な温度、室内の温度というと23、4度ぐらい、もう
過ごしやすい、過ごしやすい、
ね、非常に過ごしやすい状況。
春とか秋とか
やっぱりね125円以上超えるとね、真夏日って感じがしますけどね、気持ちいいけどね、真夏日が好きな人もいるけども、
特に別に株式市場とか経営者はそんな125円になったり130円になったり求めてない、そんなことまで求めてないですよね。
求めてないし、日本政府は求めてませんよ、うん、加えてアメリカ政府も求めてない、誰も求めてない状況で、今の為替水準はね非常に快適なぬるま湯、ぬるま湯っていうかいい温度ですよ
なんか今英語でゴルディロックスっていうそうですけどね、ぬるま湯のこと。あ、まあ、それで斉藤さん、僕ね、はい、一回伺いたいことがありましてね、少しずつ買うって言うじゃないですか、うんうん、太蔵さんが少しずつ買う、なんか下がったところでは少しずつ買う、買うと、はい、この少しずつっていうのはこう具体例を挙げると、はい、例えば、1000万円分株式を保有したいなと思ってる、はいはいはい、方にとってみて少しずつ買うっていうのはどういう買い方になるんですか。
私のやり方はですね、例えば1000万あるとすると、例えば今1万7000円でまず10分の1買います。
10分の1、100万円ぐらい、
そういうこと、100万円、1万7000円で100万円、そこから500円ずつ下げるごとに16500円で100万、16000円で100万、15500円で100万、こういう何品でやってます。で投資で大事なのはですね、上げてよし下げてよし、この環境を作ることが極めて重要なんです。例えばね、1万7000円で10分の1000万の投資資金があるのに100万円しか投資しなかった、それでもそこから上がってくればね、100万円分の利益が出るの利益が出るじゃないですか。それでよしとしましょうよと。で仮に下がってもまだまだ私には バズーカの弾残ってますよと、そういうね上げてよし下げてよしの環境を作る、私はねそれが極めて重要だと思います。だからねハラハラしちゃダメなんですよ、投資っていうのは。これを安くなったなと、もうこんな年ないから1万7000だから一気に1000万ここで使い果たそうと言うとね16,500円、16,000円、15,500円ってハラハラハラハラしてきます。そうすると投資って、ね、楽しくないねってなっちゃいますから、
下げたところで気持ちの余裕を持って、ああまだ下げたのかい株価くん、じゃあお買いさせていただきますよと、そういう気持ちになれるようなあの買い方がいいわけですから、
ね、それからね、あの投資の楽しさっていうのはですね、何もね買ってどんどんどんどん上がっていくときだけじゃないんです。私なんかかつてね1000万ぐらいねあの含み損抱えたことあるんですよ、もう朝目が覚めるとねダウが気持ちよく下がってるんですよ、滝のように。
結構多いですね。
それ何年前の話ですか。
いや何年前だろう、銀辞めた直後ぐらいですから、ある銘柄がどんどんどんどん下がっていくんです、でもういや今日400万下がっマイナス400万マイナス600万ついにうわー4桁いったと、マイナス1000万。そうするとねあちゃーと思うんですけども、でもいやこの企業に対する将来性愛と勇気と若干の知識で買った私としてだんだんねあれと今日下がんないぞと、うん、おいおいおいあれそうそうマイナス1000万が900万800万、おいおいおいおいでついにマイナス500万と、1000万の含み損からマイナス500万になった時は揺れ動きますね。でここでまだまだと、そしてついに100万来たと、50万マイナスでうわーっと、ついにゼロになったと、もうまだもって次の日プラス2万になったんですよ、そしてもう我慢できないと、マイナス1000万からプラス2万ですから、ね、夢の世界でしょ、そこで売った瞬間翌日ストップ高ですよ。投資っつうのはそんなもんなんです
よ、ね、その時は一気に売らなかったらよかったってことなんですよね。
いやその時にね、いや売らないで、いや僕は一気に売ったの、一気に売って2万円利益確定した、ね、いや売らないで取っとけば翌日ストップ高だったのにと思う人はねダメよ、あ2万円儲かってよかったと、これが投資って楽しいねってことなんですよ。
でも太蔵さん今だからそれ言えるんじゃないんですか。それ1000万円の含み損があった時って、俺今1000万円含み損があるんだよこの株でって奥さんにもあんまり言えなかったんじゃないですか。
言ってました
、すごい
見てろと。
それはこれは大きいわ、
必ず
器が大きいわ太蔵さんの、本当にそれは。
家内はねいろいろ私のことをね言いますけどね、こう投資に関してはね天才っていう表現してます、
いや素晴らしい奥様ですね。
だからかなりあんまり興味ないですけどね、大丈夫世界経済問題ないって言ったらねパパに言われてもって言いますけど心配するなと、うろたえるなと、
太蔵バズーカがね、もう出てきてるということ です
かね。そろそろ効果出るはずなんですけどもね、はいは
い、ということでリスナーの方からもですねいくつか質問が来ていまして、まあ、ただこういう時、少しずつ買っていけばいいとは言うもののどんなものを目指していけばいいのかと迷ってる方もいらっしゃると思うんですが、ラジオネームポンポコリンさんからです。杉村太蔵さんはどんなセクターに注目していますか、よろしくお願いしますということなんですけども、
去年、今の話なんか私は日経平均の ETF を基本的に対象としてお話ししてます、日経平均全体。ただ今年は少しね個別な銘柄っていうか国策投資家として注目している銘柄っていう意味では、官民でねインフラ輸出するぞっていう代表選手がやっぱ日立なんてね、かつて900円だとか今600円切ってる水準でしょ、いやこれなんてのは随分安くなってるな。それからトヨタ自動車でプリウスが今めちゃくちゃ売れてるんですよ、これが新型プリウスが、なんか予約してなかなか取れない、こういった日本の大手リーディングカンパニーのやっぱり動きっていうのはすごくこう注目してますよね。
やっぱりこの官民インフラっていうのも前回おっしゃられてた伊勢の、ね、サミットなんかも影響するってことですかね、
おそらくね。だから5月サミットですからその手前あたりに日本の大手企業代表する企業が何かこう追い風になるような世界に注目を集めてもらえるようなそういったアナウンスがね政府からあるような気がするんですよ。だからそういった観点でもねこう投資をねちょっとこう 勉強していただくと、面白いかなと思いますね、
うん、インフラ環境関連ということですね。
でもなんか最近のニュース、去年のニュースだと中国が電車のインフラについてインドネシアで、日本に決まりそうだったものを取ってったっていうような、うん、そんなニュースなんかもありましたけど、うん、やっぱりこれは戦いでしょうかね、まあ、日本のセールスマンとして日本の総理大臣は頑張ってもらいたいんですけど、ね、
いやすごく頑張って、うん、でもね、大変頑張っておられると思います。トップセールスだから、まあ営業ですから、取れる時もあれば取れない時もあります、まあ、
負ける時もありますよね。
あれはそうですよ、それぞれお互いお付き合いがありますから、まあそんなにいちいち気にしてもしょうがないということでね、
まあ、もちろん前向きに頑張ってるってことがすでに高評価だよねっていうことですね、
そうですね、
はいはい、そしてその他マックス180万さんからこんな質問来ています。太蔵さんになんですが、債券、通貨、株、コモディティまたは自分自身など何かアイデアを聞かせていただけたら幸いですということで、株以外にこれは面白いなと思ってるものってありますかということなんですが、
うわ難しい質問ですけども、うん、いろいろね、金の先物取引とかいろんなのやってね、ありますけど、やっぱ為替がね、そうは言ってもやっぱりアメリカはこれからどんどん利上げしますよと、まあ、教科書通りにいくとね、やっぱりもうちょっと円ドル高になってもね、ちょっと円高に触れすぎかなと、経営者の見方を見てもやっぱり120円ぐらいが一番やっぱり120円以上っていうのが大きな見方なんでね、少しずつドルを買ってもいいのかなっていう、気はしますけどね、うん、まあ、実際僕もちょっとずつ買ってますけどね、
117円台ぐらいだったら買ってもいいかなと、
まあそれにいよいよねこの116円115円までいっちゃうとやっぱりね、本当に本家黒田バズーカが4月説って僕ずっと言ってますけどね、はい、これがやっぱり追加緩和期待が徐々に高まって、今でも高まってますね、うん、でもやっぱり4月ってのがね、やっぱり政権にとってもね、選挙のことを考えると一番狙い目であってありがたいところなんでね、まあ、ちょっとそのあたりはまさに投資家としては注目しているところですけどね、
うん、日銀の緩和期待もありつつので、はい、まあ、ちょっとドルに対してということ
ですね。まあ、リスナーの皆さんにね申し上げたいのはね、うろたえるなと、
お
う、まあ、もうそんなもうバタバタしないでくれと、もう何だったら本当にね杉村太蔵が買い支えるというぐらいの、気持ちでね。
じゃあもう今がもうすでに買いのタイミングと見ていいってことなんですかね。もう
個人投資家としてはね、私の判断としてはね、もう絶好の買い場ですよ、うん、だからこれここで言うけど、ただね大底かと言われたらそんな誰も分かんないです。
そうですね、
分かんないということを前提にやってますから。
だから昨日の安値が大底になったんですかなんて聞かれても、これは太蔵さん答えられないわけですね。
誰も答えられない
です。答える必要もないわけですね。 そうです。それを分かる必要もないっていうようなことになりますね。
ただ今の国策投資家、内閣支持率、日本経済の各企業の業績、いろんなことを総合的に判断するとやっぱり非常に安くなったなと、買い場だなっていうのが私の感想です。
確かにトヨタなんかもすごく売られすぎちゃってますもんね。
売られすぎよ。
昨日昨年来安値更新ですかね。
プリウスすごい新型プリウスかっこいいんですよね、うん、今までちょっとエコかっていう感じだったんだけど、うん、なんかおしゃれな車になって、楽しみだなと思いますけどね。
そうですね、ますます国が日本が作り出す商品ってね、うん、楽しみ期待できますよね、はい、次回杉村さんには来月の2月2日にご出演予定です、
はいはい、節分の1日前ですね。じゃあ次は杉村太蔵さんの、
そろそろね太蔵バズーカの効果が出てくるのかなと
その頃ちょっと楽しみですね。
株価水準が変わってるといいですね。この2週間後は ね、
もう発動されているかもしれない楽しみにしておきたいと思います、はいはい、杉村太蔵さんでした。どうもありがとうございました。